とても素敵な演奏と歌声、賛美歌ありがとうございました。ハレルヤでございます。では本日の聖書箇所を朗読させていただきます。まず朗読にあたって、神の御言葉を聖霊をもって御言葉に従う力が与えられますようお願いしましょう。それではお読みいたします。本日の聖書箇所は新約聖書マタイ2章1節から15節、ページは新約聖書の2ページからになります。イエスがヘロデ王の時代にユダヤのベツレヘムにお生まれになったとき、見よ、東の方から博士たちがエルサレムにやってきてこう言った。ユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにおられますか。私たちはその方の星が昇るのを見たので礼拝するために来ました。これを聞いてヘロデ王は動揺した。エルサレム中の人々と王と同じであった。王は民の祭司長たち、律法学者たちを集め、キリストはどこで生まれるのかと問いただした。彼らは王に言った。ユダヤのベツレヘムです。預言者によってこう書かれています。ユダの地ベツレヘムよ、あなたはユダを治める者たちの中で決して一番小さくはない。あなたから治める者が出て私の民イスラエルを牧するからである。そこでヘロデは博士たちを密かに呼んで、彼らから星が現れた時期について詳しく聞いた。そして行って幼子について詳しく調べ、見つけたら知らせてもらいたい、私も行って拝むからと言って彼らをベツレヘムに送り出した。博士たちは王の言ったことを聞いて出て行った。すると見よ、かつて昇るのを見たあの星が彼らの先に立って進み、ついに幼子のいるところまで来てその上にとどまった。その星を見て彼らはこの絵もなく喜んだ。それから家に入り、母マリアと共にいる幼子を見、ひれ伏して礼拝した。そして宝の箱を開けて黄金乳香もつ薬を贈り物として捧げた。彼らは夢でヘロデのところには戻らないようにと警告されていたので別の道を通って帰った。彼らが帰っていくと見よ、主の使いが夢でヨセフに現れていった。立って幼子とその母を連れてエジプトに逃げなさい。そして私が知らせるまでそこにいなさい。ヘロデがこの幼子を探し出して殺そうとしています。そこでヨセフは立って夜のうちに幼子とその母を連れてエジプトに逃れ、ヘロデが死ぬまでそこにいた。これは主が預言者を通して私はエジプトから私の子を呼び出したと語られたことが成就するためであった。これよりその光を見たというタイトルで近藤先生よりメッセージを頂戴します。
はい、メリークリスマス。はい、今日はね、三上さんのなんか心にしみるみたいな、ね、お祈りと小島ご夫妻の素晴らしい賛美を持ってね、礼拝を始めることができて本当に感謝したいと思います。一言お祈りを持って礼拝メッセージ入っていきたいと思います。愛する天のお父様、あなたの御名を賛美いたします。今朝もこのように私たちをこの街道に集めてくださって本当に感謝いたします。それぞれが あなたの誕生を祝うその思いを持ってあなたが導いてくださったと思います。主よ、どうぞ御言葉が語られますけれども、あなたの聖霊が豊かに働いてくださって、この2000年前の出来事を今生きる私たちの糧として、私たちが捉えていくことができますように、あなたが豊かに働いてください。我らの救い主尊い主イエス様の御名によって、この祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。今日は読んでいただいたように、東方の博士の場面から学んでいきたいと思います。でもう一度ですね、1節から11節をお読みしたいと思います。イエスがヘロデ王の時代にユダヤのメツレヘムでお生まれになった時、見よ、東の方から博士たちがエルサレムにやってきてこう言った。ユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにおられますか。私たちはその方の星が昇るのを見たので礼拝するために来ました。これを聞いてヘロデ王は動揺した。エルサレム中の人々も王と同じであった。王は民の祭司長たち、律法学者たちを皆集め、キリストはどこで生まれるのかと問いただした。彼らは王に言った。ユダヤのベツレヘムです。預言者によってこう書かれています。ユダの地ベツレヘムよ、あなたはユダを治める者たちの中で決して小さくはない。あなたから治める者が出て私の民イスラエルを牧するからである。そこでヘロデは博士たちを密かに呼んで、彼らから星が現れた時期について詳しく聞いた。そして行って幼子について詳しく調べ、見つけたら知らせてもらいたい、私も行って拝むからと言って彼らをベツレヘムに送り出した。博士たちは王の言ったことを聞いて出て行った。すると見よ、かつて昇るのを見たあの星が彼らの先に立って進み、ついに幼子のいるところまで来てその上にとどまった。その星を見て彼らはこの上もなく喜んだ。それから家に入り、母マリアと共にいる幼子を見、ひれ伏して礼拝した。そして宝の箱を開けて、黄金、乳香、もつ薬を贈り物として捧げた。メッセージノートが配られていると思いますけれども、それをご覧になりながらメッセージをお聞きください。東方の博士とあります、ね、博士って聞きますから、身分の高い博士で、天文学者であったという説があります。また一方では占星術をする怪しい人、ペテン師であったという、相反する説があってよくわからないんですけれど、はっきりしていることは彼らが東の国から来たって、おそらく現代のイランとかイラク方面に住んでいた方ではなかったかというふうに思われます。ここで注目すべきポイントは、彼らが明らかに異邦人であったということですよね。ユダヤ人ではなかったということです。異邦人の彼らがイエス様の誕生を、ね、祝いに遠路はるばる来たっていうのは驚くべきことであると思うんですね。旧約の予言を知っていたユダヤ人こそがユダヤ人の王としてお生まれになった方 の誕生を祝いに来るべきであったのに、異邦人である博士たちが来たっていうのはとても不思議なことであると思います。今から2000年前、イエス様が生まれた頃はどんな時代だったでしょうか。イザヤ書の中に、闇の中を歩んでいた民は大きな光を見たという表現があります。イエス様は確かに闇の世に世の光としてこの世に来られたのです。皆さん、中間時代って聞かれたことあります？プリントご覧になってください、ね、旧約の聖書の最後、マラキ書で終わってるんですけど、そのマラキ書が書かれてからイエス様が生まれるまでの間に400年の空間があるんですよ。その時のことを中間時代、要するに聖書が400年もの間書かれてなかったんですね。聖書の予言って人間が生きていくための指針だと思うんですよね。船に例えれば航海する際の灯台の明かりだと思うんですよ。その御言葉の光が400年もの間語られていなかった、まあ、そういう意味で暗黒の時代が長く続いていたと考えられます。そして今日の箇所の最初にイエスがヘロデ王の時代にって書かれてありますよね。ヘロデってどんな王様だったんでしょうか。調べてみるとこんなことがわかるんです。彼はユダヤ人じゃなくてエドム人で、ローマ帝国の後ろ盾があって、まあ、成り上がり者なんですよね。ユダヤの王となったんです。とても狡猾で残忍であったそうです。自分の国王としての地位が危なくなると、自分の妻や子供さえも殺してしまうという、とっても、まあ、ひどい王様だったんですね。この王様がベツレヘム周辺に生まれた2歳以下の男の子を殺したんです。まあ、こうしたね、悪い王様に支配されていた時代にイエス様は生まれてきたんです。まあ、決して明るい時代ではなかったと思われます。そして3つ目に、旧約聖書には救い主メシアが生まれてくるんだっていうことがいろんな形で予言されています。諸女から生まれること、ダビデの子孫から生まれること、そしてベツレヘムで生まれることなどなど、たくさんの予言で満ちているのです。でも福音書を読んでると、ユダヤの人々がこのメシアの誕生を待ち焦がれていたっていう雰囲気が感じられないんですよね。シメオンやアンナといった、まあ、一部の敬虔なユダヤ人たちは救い主が来られるのを待ち望んでいた。でも一般的には旧約の約束を忘れていたのか、日々の生活に追われていたのか、あるいは400年もの長い間の沈黙が続いて無関心になってしまったのか、とにかく救い主の到来を待ってたっていうのを感じることができないんです。救い主の到来を待ち望んでいないっていうこと、それは要するに希望のない生活を送っていたと、そういうふうに私はこの時代を読み取っています。しかし旧約聖書の予言通りに救い主はベツレヘムで生まれるのです。そして不思議な星によって異邦人である博士たちを導かれるのです。 2節にその星を見てと書かれてあります。もしも占星術者だったとすれば、日々多くの星を見て観察していたと思うんですね。でもこの星を見た時に、これはなんか特別だって感じる何かがあったんだと思うんですね。他の星とは違うんだって、この星は。神様ご自身がこの星の出現に関わったとしか考えられないんです。そして博士たちはこの星を見て心動かされただけじゃなくて、実際に旅立ったんです。1000キロを超える長旅です。当時の交通手段はラクダだったと思うんですよ。砂漠地帯で、略奪隊に襲われる可能性もあり、また食料や飲料水の問題があったと想像します。こうしたリスクを負いながらも、希望に押し出されて彼らは旅立ったんです。神様の大きな力が彼らの上に働いたとしか考えられないんです。今日の箇所を注意深く観察してみると、この星はベツレヘムに着くまでずっと道中彼らを導いたのではありません。9節にかつて昇るのを見た星とあるので、ベツレヘム、イエス様がおられるところに近づくと再度出現したと考えられます。要するにこの星は出発と到着時に出現して博士たちを導いたのです。皆さんご存知かと思いますけど、イスラム教国で宣教するのはもうほとんど不可能に近い状態なんですね。聖書も入手できないですし、宣教師たちが入っていくのも許されていない。そしてクリスチャンになった人は家族や友人から絶縁されるだけでなく、命までも失われる、そういう可能性がある。しかしそうした中でも救われる人が起こされているのです。で、彼らの証を聞いてると共通してる点があるんですよ。それは夢の中に白い服を着た人が現れるんですね。で、その白い服を着た人っていうのは、イエス様なんだってことは分かってくる。で、そのプロセスの中で、神様の導きによって信じる人が起こされているっていうのが多く報告されてるんですね。今日の博士たちは星によって導かれて、イスラム教徒は夢によって導かれる。神様は人間が神様を知ることができるようにと働いてくださるんですね。不可能、人間的にはもう無理だと思えるような状況の中でも、人々がイエス様のことを信じることができるようにと今も働いておられるのです。ヘロデ王に目を向けてみたいと思います。博士たちからユダヤ人の王と聞いて、ヘロデ王は動揺します。新たな王が出現することによって、ユダヤの王であった自分の立場が脅かされると恐れたのです。どこで生まれるのかという問いに対して、祭司長、律法学者たちは聖書を調べて、ユダヤのベツレヘムですと答えます。そして6節に記載されているように、彼らは旧約の御箇所から引用したのです。博士たちは星によって導かれてきました。しかしここで 彼らはこの旧約の予言の言葉を聞いて励まされたんだと思うんですよね。あの星に導かれてきてここまで来てよかったんだという御言葉によるコンファメーションを受けたんだと思うんですね。このあたりを読むとなんだかこう神様の導きってすごいなってこう胸がワクワクしてきます。その後博士たちはヘロデ王のいたところを去って、そしてかつて昇るのを見た星を見ます。そしてその星を見て彼らはこの上もなく喜びました。そして11節にあるようについに幼子イエスに会うのです。ここまで旅してきて報われたという感謝と喜びに満たされたと思います。一説によるとね、星が現れて旅立ったじゃないですか。そしてベツレヘムに近づいてもう一度星が出てきますよね。その期間が2年間だったんだって言ってる説があるんですよ。だからイエス様はこの当時もう2歳になってたということは、彼らは2年間も旅してきたのかもしれないんですね。そう思うともうその2年間の労苦が報われたっていう感謝と喜びに満たされたと思うんです。彼らはひれ伏して礼拝し、幼子に3つの贈り物を捧げます。金、これは金というのは王の金属だって言われてる。だから神様への、王様への捧げ物ですね。そして乳香は感謝の捧げ物、赤ちゃんが受け入れられる、神に受け入れられる捧げ物となるということなんですね。そして木薬っていうのはミイラに施される防腐剤なんですよ。ということはこの赤ちゃんが罪の贖いのために犠牲となって死なれる、十字架で死なれるっていうことを予言しているんです。彼らがこの3つの贈り物のね、神学的な意味を分かってて持ってきたのかって聞かれるとちょっと難しいかなって私は思うんですけど、でも星によって彼らを導いた神様は何を捧げるのかについても神様が選んでくださったんだと私は考えています。今日の箇所をヘブル人への手紙の箇所から考察していきたいと思います。ヘブル人への手紙の9章の27節と28節。しかし今キリストはただ一度だけ世々の終わりにご自分を生贄として罪を取り除くために現れてくださいました。そして人間には一度死ぬことと死後に裁きを受けることが定まっているように、キリストも多くの人の罪を負うために一度ご自分を捧げ、二度目には罪を負うためではなくご自分を待ち望んでいる人々の救いのために現れてくださいます。この箇所を読むとイエス様がこの地上に2回来てくださることが分かります。1回目、これはクリスマスの日ですよね。馬小屋でイエス様は生まれてくださいました。博士たちの贈り物が予言しているようにイエス様は33年の生涯の果てに十字架にかかって死なれます。私たちの罪を許し神のことをするためにこの世に生まれてくださったんです。 神様が異邦人である博士たちにその誕生を知らせたっていうことは、明らかにイエス様がただユダヤ人だけではなく異邦人全世界の人々の救いのために来られたことが分かります。そして私たち日本人の救いのためにもイエス様は来てくださったのです。そのことを感謝する必要があると思います。そして2回目に来られます。ご自分を待ち望んでいる人々の救いのためにとあります。プリントの2ページ目ご覧ください。聖書で救いっていう言葉を聞くと罪からの救いを皆さん思い浮かべると思うんですけど、しかしここで言ってる救いっていうのはイエス様の再臨の時に起こることを示しています。再臨ってね、初めて聞かれる方もいるかもしれませんけど、イエス様が私たちを救うためにもう一度この地上に戻ってこられる時のことを言っています。その時私たちは栄光の体をいただいて、そしてイエス様と共に天に昇る、帰ることができるんです。この時私たちは罪から完全に解放されるのです。このことを救いの完成と呼びます。再臨がいつ起きるのか、私たち人間には隠されています。しかし再臨の約束は確実に成就されるのです。まあ、今年ね、いろんなことが世界で起きましたけれど、世界各地での戦いがあり、国々の間に緊張があります。自国第一主義、また移民を排除する動き、そして関税戦争。イエス様が予言しています。世の終わりに多くの人の愛が冷えますと。まさにそのような状況に今私たちは置かれていると思います。そして世界が直面している大きな課題として、地球温暖化の問題があります。この秋日本でクローズアップしてきた問題は、何といっても熊の出没であったと思うんですね。11月にファミリーフェスタって、私たちが属している星バプテストの教会の集まりなんですけれども、そこに盛岡の教会の近藤義也先生がメッセージャーとして招かれていました。で、彼がメッセージの中でこんな証しをされてたんです。私たちはコロナ禍と似た状態に置かれているっていうんです。数年前はコロナという目に見えない敵と戦っていました。そして今年はどこに住んでいるのかわからない熊の存在と共にあるっていうんですね。盛岡ですから市街地、教会周辺にも熊が出没する可能性があるとのことでした。私は聞いていて、礼拝出席することそのものがチャレンジになるんだなっていうふうに思わされたんです。そして熊の出没の理由の一つとして地球温暖化が挙げられています。温暖化による自然体系の変化によって森の中に食物が不足し、熊が市街地に出没するようになり、人間との接触の機会が増えてきたと言われています。地球温暖化は豪雨や森林火災だけでなく、自然体系、いろんな生物までにも影響を及ぼすようになったんです。地球温暖化の問題は本当に今人間が真剣に取り組んでいくべき大きな課題であると私は感じています。そんな中で11月の ある朝デボーションで次の箇所が出てきたんですね。イザヤ書の11章の1節そして6節から9節お読みします。エッサイの根株から新芽が生え、その根から若枝が出て実を結ぶ。こうエッサイの根株ってダビデのですよね。ダビデの子孫から若枝であるイエス様が生まれるということを言ってるんですね。そして6節から続けて読みします。狼は子羊と共に宿り、ヒョウは子ヤギと共に伏し、子牛、若獅子、肥えた家畜が共にいて、小さな子供がこれを追ってゆく。雌牛と熊は草をはみ、その子たちは共に伏し、獅子も牛のように藁を食う。血のみ子はコブラの穴の上で戯れ、血離れした子はマムシの巣に手を伸ばす。私の聖なる山のどこに置いてもこれらは害を加えず滅ぼさない。主を知ることが海を覆う水のように地に満ちるからである。ここ本当に驚くべきことが書かれてあると思うんですよね。肉食であった動物が草食になるって言ってます。そもそも創世記の一章にはすべての動物に食物として緑の草を与えるって書かれてあるんですよ。ですから原罪が入る前、もともと動物は草食であったと考えられるんです。またこの箇所を読むと、すべての動物が争うことなく共存するようになる、そして人間を含めたすべての生物が平和のうちに過ごす世界が来るんだって、ね、血のみ子はコブラの穴の上で戯れ、血離れした子はマムシの巣に手を伸ばすって、これ驚くべきことが描写されています。そしてさらに牛とクマが共に草をはむようになる。要するにクマに攻撃性がなくなることが予言されてるんですね。そしてその最後の11節がすごいなって思うんですけど、9節です、ごめんなさい。主を知ることが海を覆う水のように血に満ちるからである。人間を含めた全ての生物が主神様を知るようになる。私たちの想像を絶する未来、すごいリバイバルが起きることがここに約束されているんです。ここには再臨の時に起こる完璧な平和の世界が描写されています。イザヤは紀元前の700年にこのことを描写したんです。予言したんですね。すごいことだなと思います。最後に博士たちに話を戻したいと思います。博士たちは希望の光に導かれて旅立ちました。それだけでなく、神様は道中彼らを見守り、着実にベツレヘムに導いてくださいました。そして主であるイエス様に出会い、そしてこの上もない喜びに満たされたんです。彼らを旅立たせ、その目的を成就させたのは、彼らを動かす大きな力が働いたからだと思います。それはまさに彼らに信仰と希望が与えられていたからだと思うんです。私たちも今不安定な先の見えない世界に生かされています。しかしこのクリスマスの時、2000年前イエス様がこの地上に来てくださったことを心から感謝したいと思います。 イエス様はもうすでに私たちを罪から救うためにこの世に来てくださいました。そしてイエス様はもう一度この地上に戻ってこられるんです。今私たちは再臨を待ち望む時代に生かされています。神様が用意しておられる新たな未来に希望を託し、また共に歩んでくださる主に導かれ支えられ、この地上での歩みを続けていきたいと思うのです。そして私たちに今求められているのはまさに神様に対しての信仰と希望であると思うのです。最後にローマ人への手紙の15章の13節、プリントに記載されていると思いますので一緒に朗読したいと思います。ローマ人への手紙の15章の13節、よろしいですか。はい。どうか希望の神が信仰によるすべての喜びと平安であなた方を満たし、聖霊の力によって希望にあふれさせてくださいますように。しばらくの黙想の後お祈りしたいと思います。しかし私たちは神の約束に従って義の宿る新しい天と新しい地を待ち望んでいます。あなたの永遠からのお約束によってあなたは2000年前この地上に来てくださいました。私たちを罪から救うために来てくださいました。そしてあなたはまたこの地上に来られて私たちを天の御国へと引き上げてくださいます。そしてこの地は本当に完全な平和が本当に約束されています。そのような素晴らしい未来、私たちは信仰の目によってしか見ることができません。希望を持つことができません。主よ、どうぞそれが私たちのこの地上での毎日毎日の本当に励みとなり勇気をもたらしていきますように。我らの救い主尊い主イエス様の御名によってこの祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。 アーメン。